はい、こんにちは、左大臣光永です。新型コロナウイルスのためほとんど自宅に引きこもって作業ばかりしています。飽きます。引きこもりにも才能がいるなとつくづく実感しております。私なんかは外が晴れているとすぐにウキウキして出かけたくなるし、フラッと飲みに行って人と話したくなるし、あまり引きこもりの才能がないなと実感しております。先日から10回の予定で光明皇后について語っています。光明皇后、光明氏、父は藤原の不比と、母は阿賀太犬飼の道夫、おびとの皇子、後の聖武天皇の後宮に受胎し、聖武天皇即位後、武人、夫人と書いて武人を経て、神義6年、729年、長屋王の変の後、皇后となります。娘の光顕天皇が即位すると、宮中の死備中大という機関によって朝廷内の権力を掌握、仏教に厚く帰依し、国分寺、国分尼寺の造営、大仏造営を進め、施薬院、秘伝院を設けるなど、弱者救済の社会事業にも努めました。前回は養老8年、724年、聖武天皇の即位と長屋王政権の始まりまで語りました。本日は第4回、長屋王の変です。神義4年、727年、うるう9月29日、光明氏が元藤原の不比と邸で男子を出産しました。ようやく初の男の子か。
なんと、喜ばしいことでしょう。
聖武天皇光明氏夫婦の喜びは大変なものでした。男子は元井の巫女と名付けられました。第二皇女、安倍内親王が生まれてから9年目のことでした。時に聖武天皇、光明氏、ともに27歳。元井の巫女の誕生を祝って天下に大赦を行い、元井の巫女と同じ日に生まれた諸国の子供に布や綿や稲を贈ります。役人たちも天皇に対して祝いの文を立て祭り、幼子のために玩具などを献上しました。11月2日、生後わずか33日目で、元井の巫女は皇太子に立てられました。こんなに早い立太子は、当時、例がありませんでした。とはいえ、聖武天皇が即位してから数えれば、すでに4年が経過しており、その間、男子が生まれなかったので、待っていたのです。それが、やっと待望の男子が生まれたことで、さあ、立太子だという流れになったわけです。また天武天皇から草壁の巫女を経て、文武天皇、聖武天皇、そして元井の巫女という直系男子による相続を早くシステム化したい考えもあったでしょう。もろもろの期待を背負って生まれてきた元井の巫女でしたが、病弱だったようです。翌神義5年、728年8月から病重く、聖武天皇は観世音菩薩177体を作らせ、経文177巻を書かせ、僧侶たちに読授させ、天下に大赦を行いましたが、その甲斐なく、9月13日、元井の巫女は亡くなりました。食日本儀には、天皇、花肌、痛み、惜しみ、多忙、とだけあります。簡潔な書き方の中に、かえって、聖武天皇、光明氏夫婦の、深い悲しみが伝わってきます。9月19日、遺体は那穂山に埋葬されました。奈良県北部の佐穂山にある那穂山の墓がそれです。聖武天皇は元井の巫女の冥福を祈るために参謀を作らせ、そこに知恵と徳のある僧9人を住まわせたとあります。これが東大寺の前身、金主寺、金主寺だと言われています。光明氏が元井の巫女を失って悲しみに暮れていた頃、もう一人の妃、阿賀太犬飼の広利の腹に男子が生まれました。朝香の巫女です。元井の巫女亡き今、この朝香の巫女が聖武天皇の唯一の男子ということになりました。阿賀太犬飼の広利は妃としては光明氏よりも格下で、本来競争相手になりませんが、それは光明氏の側に男子がいてこそのことでした。元井の巫女が死んで、朝香の巫女が生まれたことによって、 藤原のムチマロは焦りを感じ始めました。これでは藤原氏の地位が脅かされる。このような状況の中、長屋王の変と呼ばれる事件が起こりました。神義6年729年2月10日、塗部の宮津子君足りと中富の都所の村氏東人の両名が朝廷に訴えます。
これは謀反です。
まさか長屋王に限ってそのようなこと。
いいえ、確かな証拠があります。長屋王は茶道によって国家を転覆しようとしております。
茶道とは怪しげなまじないの類、つまり呪いです。聖武天皇はハッとします。聖武天皇と光明氏との間に生まれた待望の第一王子元井宣子は一歳の誕生日を待たずに亡くなったのです。
もしや長屋王がやったというのか。まさかそんな。
左大臣長屋王は聖武天皇の即位直後から聖武の政権も支えてきた側近中の側近でした。また25歳も年上の人生の大先輩であり、聖武天皇は長屋王のことを心から信頼していました。それだけに裏切られたという気持ちも大きかったことでしょう。長屋王は天武天皇の孫です。父は天武天皇から皇太子級の扱いを受けていた竹地の巫女。人心の乱では真っ先に父天武天皇に合流したあの竹地の巫女です。母は天智天皇の娘みなべの姫巫女と言われています。そしてみなべの姫巫女の妹は元明天皇です。そして長屋王の妃は日下部の巫女と元明天皇の娘吉備内親王、ほかに藤原の不人の娘長子をもめとっていました。長屋王はこのように天智天皇、天武天皇両方の孫にあたり、血筋の良さはこの上ありませんでした。順調に出世していきます。養老4年720年、右大臣藤原の不人の没後右大臣となり、さらに養老8年724年、聖武天皇の即位とともに小二位左大臣に上っています。長屋王はまた血筋が良いだけではなく、官僚としても優秀でした。養老4年720年9月、長屋王が右大臣となった直後、恵美氏が反乱を起こします。この時長屋王はいち早く多治妃の阿賀田守らを派遣し、反乱も鎮圧させています。ついで神義元年724年にも恵美氏が反乱を起こしますが、藤原の不人の三男馬飼を派遣し、これも鎮圧させています。そして恵美氏に対する守りとして、陸奥国に多賀城、多賀城という城郭を建築します。多賀城は以後南の太宰府と並んで朝廷の重要拠点となっていきます。北の多賀城、南の太宰府、北の多賀城、南の太宰府です。土地政策では養老7年723年三税一新の法を定めました。土地を開墾すると三代までその土地を所有できるという法律です。新しい土地の開拓による税収が増えることを期待してのことでした。長屋王はまた大変な文化人であり、漢詩集開封草に詩3編、万葉集に歌5首が取られています。その中から本日は万葉集の歌3首のみ読みます。宇治間山、朝風寒し旅にして、衣かすべき芋もあらなくに。宇治間山は朝風が寒い、しかも旅の途上、衣を貸してくれる妻もいないのに。宇治間山は吉野のどこかの山と言われていますが不明です。現在の宇治山とは違います。長屋の大君の馬を奈良山にとどめて作れる歌2首、そのうちの1首。作法すぎて奈良の田向けに置くぬさは、芋をめかれず相見しめとそ。作法すぎて奈良山の峠に神への捧げ物として置くぬさは、妻と長く離れることなくすぐにまた会わせてくださいと祈ってのことだ。 奈良山は現在の奈良山平城京北方、佐保は平城京北方で、奈良山のふもと佐保川が流れるあたりです。馬酒三輪の羽振りの山照らす、秋のもみじの散らまくおしも。三輪の神官たちが守る山を照らす秋の紅葉が散ってしまうのが惜しいことだな。三輪は酒の名所により、馬酒は三輪にかかる枕言葉です。酒の名所なんですね。三輪山は酒の神様ですので、だから三輪といえば酒で、三室杉で、三室杉って酒がですね、特にスーッとも水のように五臓六腑に染み当たってすっきりして美味しいんですよ。あと三輪はそうめんの名所でもありますね。長屋王は広大な邸宅に文化人や新羅からの使者を招いて、しばしば詩や歌の会を開きました。また長屋王は熱心な仏教徒であり、大般若経全巻の書写を2度も行っています。また千枚の袈裟を編んで中国の高僧たちに送りました。後に鑑真和上が来日を決意したのも長屋王のこの働きあってのことと言われています。
門を開け
ー。神義6年729年2月10日、長屋王の広大な邸宅を藤原の馬会率いる陸江府の兵が取り囲みます。陸江府とは天皇の親衛隊のようなものです。翌11日、舎人の巫女、新田部の巫女、大納言田地比の池森、中納言藤原の六麻呂らが長屋王の邸宅を訪れ、罪を問いただします。このように訴えているものがありますが、いかがなのですか左大臣殿。
これは藤原一族の陰謀ならば、もう逃れる道は残されていない。
翌12日、妃の吉備内親王はこの柏出王、桑田王、葛城王、鍵取王らと共に首をくくります。長屋王は服毒自殺を遂げました。長屋王の関係者97名が逮捕され、取り調べを受けました。そのうち7人が流罪に処せられ、他は無罪放免となりました。翌13日、長屋王と妃の吉備内親王は生駒山に埋葬されます。密告からわずか3日のことでした。長屋王の墓は現在の奈良県生駒郡へぐりにあります。西北200メートルほど行ったところに妃吉備内親王の墓があります。事件は藤原の不比等の4人の息子たち、ムチマロ、フササキ、ウマカイ、マロ、その中でも特に長男のムチマロが仕組んだという説が有力というか、ほとんど定説になっています。不比等の娘である光明氏が聖武天皇の妃となって、彼ら4兄弟も朝廷で重要な地位を占めるようになっていきました。しかし光明氏が産んだ元井の巫女は創生してしまいました。そしてもう一人の夫人、阿賀田犬飼いの広俊の腹に朝香の巫女が生まれていました。このままでは藤原氏が政権も握れない。ならばいっそ光明氏を皇后に立てれば権力地盤がしっかりするじゃないか。しかし皇族でもない臣下の娘が皇后として立った前例がない。前例がないとなると、あの決まり事にうるさい長屋王があれこれ文句をつけてくるに決まっている。ならばいっそ長屋王をはめてしまえと、こういう流れだったようですが、実際のところよくわかりません。しかし長屋王の息子のうち、不比等の娘長子との間に生まれた子がこの事件で処罰されていないことから、藤原氏が関係しているとみてまず間違いないでしょう。昭和61年、1986年、奈良市二条大路南で蘇合デパートの建設に伴う発掘調査で多数の木簡が発見されます。その数4万点以上。木簡の中には多くの長屋王の字が見られ、そこが長屋王の邸宅であったことが判明しました。長屋王邸は平城宮の東南の広大な地域を占め、調査を通して長屋王の絢爛豪華な暮らしぶりが分かってきました。当時の貴族社会を知る上で貴重な遺構だったのですが、残念ながら遺構の多くはその後取り壊しになりました。現在は ミナーラという複合商業施設になっており、敷地の一角に小さな案内板があるだけです。昔はイトーヨーカ堂だったんですけどね。長屋王が自害してから3ヶ月後の神義6年729年3月4日、藤原のムチマロが中納言から大納言に昇進します。この時、なおムチマロの上には、地大上幹事、トネリ親王と、大納言、田地比の池森がいましたが、共に高齢ですので、実質ムチマロが政界のトップに立った人事となりました。しかも、長屋王の変の後で行われた人事はムチマロだけです。これはムチマロが陰謀によって長屋王を蹴落とし、自分がトップに立ったと見て、まず間違いないと思います。次回、光明皇后4、立皇に続きます。講演録音など公開中です。新選組池田屋事件、現時元年1864年6月5日、長州人はじめ尊王攘夷派の志士たちが、京都四条小橋西入りの旅籠屋池田屋に潜伏していたところを新選組が襲撃し、7人を殺害、23人を捕獲した事件です。日蓮と一編、武田信玄の生涯、それぞれ公開中です。詳しくはリンク先まで。再発売しました。日本の歴史、飛鳥奈良、飛鳥時代から奈良時代にかけての歴史や人物について解説した解説音声とテキストです。メディアは DVD-ROM です。詳しくはリンク先まで。本日も、左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。